はい、ワークレーン11で200円ですかねえ、あの先週の今頃から週報を書き始めましてですね、ジャパンカップのことを書こうと思ったんですけども、イクイノックスとリバティアイランドっていうね、この場面はを見て、まあジャパンカップでは、まあ、よもやねおかしなレースはしないだろうというふうに思ったわけなんですけれども、ただダントツの 1,2 番人気じゃないです か、 なんかこんなもん書いてもしょうがないですからね。そこでね、でただ私は前の週のマイルチャンピオンシップの結果を見て、ああそういうことだなっていうふうに一人勝手に納得したんですね。私はただの庶民ですけれども、世の中の真の姿というものを正確に 見れているというつもりでおります。はい、つもりでおります。ですから、私の思いの丈をリバティアイランドとイクイノックスという形ではなく、まだ枠順発表になる前ですよ、先週の日曜日ですからね、あの週報書き始めたのは、11で決まるだろうということを、まあどうでしょうね、原稿用紙15枚程度、400字詰めの原稿用紙15枚程度に、まとめました。理由はあの週報に書いた通りです。まあズバリね、枠連11というふうには書きませんでしたけれども、冒頭から11というね言葉をで、まあ、再三 そういう言葉を使って、匂わせたと思います。はい、リバティアイランドと、イクイノックスが入るのは、まあ、多分私はこの2と1枠に同居するだろうというふうに自分の見ている世界が正しいのであれば、週末というか木曜日5日後にジャパンカップの枠順が発表になるときになったら、この2頭は1枠に入ってるだろうというふうに想像しながら週報を書いたんです。で、先週あのどうして秋のテーマがこういうことなんでしょうねという、まあ、あの週報読まれてない方にはですね、これはあの分からないと思うんですけれども、なぜこういうことになっているかということを、明日発行する週報に書いておきますから、ぜひ読んでくださいとお願いしたと思います。ただし想像力に欠ける方には私の文章は理解不能だろうというふうには思ったんですけどもね、ちょっとまあ誠に生意気ながらそういうことを言ってしまいましたけれども、だからね、11月18日に池田大作という人が、まあ、亡くなるわけですけれどもねあ、なるほどねと、まあいろいろね。でね、これまあ人の死というのはね、いつ訪れるか分かりませんけれども、今週のチコちゃんに叱られるという、あの金曜日の夜はなんか特番で放送してなかったですけど、土曜日の朝8時過ぎから再放送でチコちゃん放送しますよね。それがですね、過去放送分の再放送だったんですね。でこの回を放送するっていうのはもう何ヶ月も、まあ、NHK ですからね、最低でもね、急遽あの差し替えで入れたというわけではなくて、まあ、最低でも3ヶ月前からはあの番組これを放送するよって決まっていたと思うんですね。でゲストが誰だったかっていうと久本雅美だったんですね、もうね、ここはね、もう腹筋割るところですよ。私はね、それあの兄貴殿から聞いて、来週久本雅美解説を再放送っていうのを聞いて、もう本当にね、お腹よじれるほど大笑いしたんですよ。で、あそういうことだねっていうんで、じゃあジャパンカップはイクイノックスとリバティアイランドが1、2着するんだろうから、入るべき枠は11ゼッケンかと、まあ、最初思ったんですけども、いや11ゼッケンに2頭入れるんでしなと思ったら、じゃあもう1枠に同居する以外ないよねっていうね、まあ、そういう結論に達し、 書いた、あの、それ、あの、まあ、司法を書いたわけですね。ですから、ただ、まあ、これね、世の中の 99.999% の方、私の話、もう何言ってんのと、お前、気違いだろと、ね、八王子の滝山病院という精神病院、有名な精神病院ありますけども、そこの閉鎖病棟に入院している患者さんですかってね、聞かれると思いますよ。でもね、私の言ってることがね、多分私の考えてるというか、 目に見えてるこの現実が、まあ、確かであって、皆さん庶民が見られてる世界は虚像なんだと思います。だからリバティアイランドとイクイノックスが、うわ強いね、一人着すごいわってんじゃなくて、この馬は枠順が発表する前に一枠に同居するんだということを、週報にかけるんです。ただ私、週末の予想で一番人気のね、200円しかつかない馬券ね、11っていう予想出せないんですよ。これちょっとね、あの、出せないもんですから、苦し紛れにね、まあ、変なとこつついちゃってごめんなさいね。ただもう本当、勝負は勝負というか、もう木曜日の枠順発表、その枠順確認した2秒後にもうね、ああやっぱねって、そうだよねっていう、勝手に私は納得しちゃったわけですけどもね。だから先週の先週後の週報をお読みになられて、皆さんどうお感じになりましたかね。本当にね、想像力がちょっと必要だとは思うんですけれども、ただ中でも、兄貴殿からはもうすぐに、枠順発表後にすぐに、あんたの本当に書いた通りになったんやねんと、本当だねっていうね、そういうお墨付きもいただいておりましたんで、これはね、500円ぐらいついてればね、いちいち、まあ、目出したんですけども、1.9 倍とか2倍とかしか、そのあたりしか、オッズ示してくれないもんですから、もうダメだ、これはと思ってですね、リバティアイランドも、これ、いっちゃけちゃねえだろうしなと思ってね。ただ今日はムービープラスが、I Feel Pretty っていう映画、レース発走後5分後に放送開始、スタートなんですけども、ただ、I Feel Pretty から連想するのは、やっぱり、リバティアイランドかなと思いましたね。I Feel Pretty の T は、リバティの T だし、アイランドの I、I Feel Pretty の I、T と I が合致してますから、あ、この馬名指ししてるんだろうな、ムービープラスもというふうに思いましたし、それと、なんといっても今日は11月26日でいい風呂の日なんですね、語呂合わせで、いい風呂っつったらね、やっぱりね、私はね思いますよ、ソープランドの一択だろうとね、ソープランドもしばらく行ってないですけどね、なんですかね、ただ最近ほら性病流行ってますでしょ、梅毒とかね、梅毒って恐ろしい、まあ今は薬で治るかもしれないですけど、恐ろしい病気だってことね、刷り込まされてますから、昔から、ガキの頃から、梅毒は気をつけろよ、ノーバイっつってね、ノーバイっつって脅かされてきましたからね、梅毒が流行ってるなんつったらね、やっぱそういうところではちょっと遊べねえなと、ね、右手が恋人でいいな、ファンザのね、エロ動画見てですよ。ただ最近エロ動画、月決めのエロ動画ってあるじゃないですか。私、ムーディーズチャンネルっていうのがね、好きでね、もう20年ぐらい前から、あれ、一月4000円ぐらい、一番高いんですよ。4000円ぐらいするんですけども、ただまあ若い頃はね、1日やっぱり2回ぐらいは抜いてましたんでね、月に60回抜けば、4000円でも十分元取れるじゃないですか。でもね、最近ちょっとね、思い出して課金してみたんですよ。そしたらね、1ヶ月に 2本しか動画見なかったんですよ。それじゃあちょっともったいないなって思いましたね。1本あたり2000円になっちゃいますもんね。だったら好きな動画ピックアップしてダウンロード500円とかであるじゃないですか、ね、でそういうのをね、ちょくちょくたまに買って、まあしのいでるわけですけれどもね。ただずっとね、外人ばっかり出てるんですよ、私のね、おすすめ動画に。なんだなんて、だからベロンかなんて思ったらどこにもいなかったですけど、どうせ選手だ。そんで、何でしたっけ、 あ、いい風呂の日ですよ。だからね、いい風呂の日だと昔この日に行われた競馬でドイツからやってきたランドっていう馬がね、ラッパ吹いて一着したんですね。ランド、ランドってなんだって、ソープランドのランドですよね。あれ本当はソープランドっていう馬名馬だったんですって。ただね、日本に来るに際しですよ、 JRA 側がすいません、ちょっとねソープランドじゃうちの国では走らせることできないんで、ソープだけちょっと覗いてもらえますかっていうふうにね、お願いしたそうですね。っていうのは嘘です。メアジードーツが来日した時はですね、第1回ですね、あの時はね、あのアメリカ人ってよう難癖とかつけてくるじゃないですか。でね、そのメアジードーツの番士がね、なんだこのババは、カチカチじゃねえか、こんな硬いババでうちの大事な馬走らせるのはね、これちょっと酷だから JRA 水まけっつってね、そういう風にね無理難題を押し付けてきたんですね。ただやっぱりね、大事なお客さんで第1回ですから、 JRA もその辺折れちゃってですね、わかりましたっつってね、あの花壇に水まくという口実で馬場にねたっぷり水まいたんですよ、ね、そしたら目足道通一着だったっつってね、満足げな顔してね、あの時賞金6000万でしたっけね、6000万持ってね帰っちゃいましたね。まあで、まあ、ドイツのランドですけども、いい風呂の日のねランドはソープランドのランドだなと思って勝手に、やっぱ来ましたね、一着だったですね。でね、あれ隣にねカーリングだかっていう馬いてね、馬名の頭がねカランってなってたんですよ。でほら、あの風呂の蛇口ってシャワーと水道出るところってこうね、レバーみたいになって、ほらあのシャワーカランって書いてるじゃないですか。でカランってなんだっつったら、オランダ語で蛇口っていう意味なんですって。鶴の首、クレーンって英語で鶴ですよね、この通りですか。まあなんか それに似た、要するに鶴の首に似てからカランっていうね、オランダ語鶴を意味するカランになってたんですって。で、あのいい風呂のカランじゃねえかと、ソープランドもちゃんとシャワーとあれでねカランでね、よくあの池袋の千姫行ったらね、私もあのね、いいだけ酔っ払ってね、先輩二人にね巣鴨でまず飲むじゃないですかね、まだ酒飲んでた頃なんですけど、そうするとね、その先輩はね、たっちゃん閉めるぞ、何が閉めるですかって、タクシーでそのまま池袋のね千姫までね西口につけてくれうんちゃんってね、ソープ行きましてね、飛び込みでもあれ OK なんですよね、3人ぐらいね。でね、安いソープなんですけどね、15000、総額あの当時ね、15000-16000だったと思いますけど、今はもうちょっと多分ねインフレですから値上げしてると思うんですけどね、なかなかにいい女がね、まあその若い、この前行ったらね若い、超若い姉ちゃん出てきてびっくらこいたんですけど、でほらもういいだけ飲んじゃってっから、あっちの方は元気ないわけですよ、私もね。でね、必ずもう私ね頭だけ洗って帰ってくるんです。ちょっと頭洗ってくれなんですね、でシャワーと絡んでこう切り替えてね、何を話してますかね。いやね、本当にね、いちいち出せないですもん、ごめんなさい、本当ごめんなさい。もう週報でだから終わってたでしょ、週報読めばもう、あのいちいちだなっていうふうに分かっていただけたと、あの信じてます。もうね、皆さん、私の読者様は今もうみんな手だれですしね、まあ私の話をこいつ気しないじゃないかと思ってる人はみんなもう去っていきまして、現在残ってるあの昔からのね、読者様っていうのはね、あ、本当だなと、お前の言うことは一理あるなと思っていただいてると信じております。はい、ね、池田大作さんって人亡くなったら今度創価学会誰代表なんですかね。3月にあの幸福の科学の大川隆法って死にましたでしょ。でね、なんとね、あの幸福の科学はまだ大川隆法が死んだってことを認めてないんですよね発表してないんですって。なんだそれと思いますけどね、大川隆法死んで誰今度代表なんのよっていうね、創価学会もちょっとなんか議論立たされてますね、まさかあの公明党の山口さんが、南無妙法蓮華経ってやり出すわけにもいかないでしょうからね。ただね、あの明日発行する週を2回できますけどもね、宗教のね お金集めって何なんですかね。あの統一教会でね、なんか今問題になって解散命令だとかね、お金返す返さねえだってね、すったもんでやってますけれどもね、本当にね、あの宗教にはまってね、見滅ぼした人、私の周りでいっぱいいるんですよ。北海道、私の地元で根室っていうところは、もちろんもう創価学会も、あと立正厚生会とかね、まあ、いろんな宗教あるわけですよ。それでね、もう信じ込まされてね、もうケツの毛まで抜かれるんですから。家は取られちゃうわ、車は売られる、あと何も残んない、小じきなんですよ。家行ったらね、皿一枚ないんですよ。それでも、ナメホレに影響ってやってんですから、はい?とか思いますけどね。昔ね、あの、太平洋戦争やるとき、やります。なんで、日本はね、豊かになるために他国を侵略するんだって軍部はね、言ったわけですね。で、満州国もね、日本がその統治してですよ。ね、モンゴルのあたりまでね、関東軍行って、で、結局、あの、戦局がね、好転することなく、自利品で負けてったわけですけれども、欲しがりません、勝つまでは、とか言ってね、その、将来、裕福になるために、ここは一旦貧乏になって我慢しましょうねっていうね、そういうバカな論理をね、国民に押し付けたわけです。ね、冗談じゃありませんよ。いや、今貧乏なのにどうやって豊かになるのよ、もう何も残ってねえだろうっていうね。だからね、無理筋だったんですよ、初めから。ね、戦争なんかね、やらなきゃいいものをさ、やっちゃったりね。そいつらのね、あの、結局、ドグマっていうのはもう狂ってるでしょ。ね、将来の豊かなためにね、今飢え死にしたらどうすんだよ、じゃあっていう。本当にみんな国民飢え死にギリギリだったですからね。あの終戦間際っていうのは本当ね、そういうねバカな論理がね、なんかね、曲がり通っちゃうっていうか、宗教もそうですよね、あんた病気退散、そのために全部金差し出せ、あの統一教会の古いビデオでね、 YouTube にはアップされてますけれども、あの金出せお前じゃなかったらもう悪魔に見滅ぼされるぞっていうね、散々パラオドして金を吸い上げようとしてましたでしょ。そういうビデオ残ってますけども。いや、お前らの方が悪魔なんじゃねえのかと。ねえ。そういうことね、一回もうだから洗脳されちゃうとわかんないですね。人間って。愚かな生き物ですから。まあ、憲法上ね、宗教の自由っていうのはありますから、まあ、好き勝手ね、できるわけですけれども。だからもう本当に強い心を持ってね、それはね神様はいますよ。ただあの一神教とかね、今その生存している人間が偉いだなんてことはね、神のその、ね、神様の使いだなんてことはないんですよ、こんなもんはね、現世利益なんてのもないですし、とにかくもう自分の力でなんとか頑張るしかねえんだという、そういう誰にも頼っちゃいけないね、そういう強い気持ちで、だから私一人です、一人で、まあ、こんちゃんもね、もう来てくれませんからね、私一人でこうやって孤独な戦いをね、続けているわけですけれども、それでいいんですよ、人間なんかね、一人で生まれて、一人で死んでいくんですから、ね、私があの最後、ラストマンスタンディングになってもね、自分のこの主張を押し通していくんだっていうね、そういう強い、あの意思を持って毎週あのくだらない予想を出させていただいてますけどもね、ねいやーね、久本雅美ですよやっぱね。ああそうか、だからね、なんかねずっと前から噂されてましたでしょ、あの池田さんもう死んでんじゃねえのなんてね、もうすでに死んでんじゃねえか、冷凍保存されてんじゃねえかなんてね噂が立ってましたけどもね。ただね、火のないところに煙は立たずって言いますしね、95歳で大往生かもしれませんけれども、もしかしたらね、もう10年ぐらい前に死んでたのかなっていうね、その説を私はね一理あるなっていうふうにも思ってるんですよ。武田信玄が死んだ時もね、最低でも3年間は伏せとけよっていうふうに だけどまああの戦国時代ね、甲斐の国はもう駿河もうどこでも患者だらけですから、特に信長なんていうのはもう患者を送り込んでましたでしょ。だから武田信玄死んだらもう3日もしない間に電話も電報も何にもない時代にもう3日後にはね、周りにみんな伝わってたっていう、人間のそのなんていうんですか、伝播力っていうのは恐ろしいですね。まあそういうわけですね。はい、どうも。来週は勝負レースかもしれませんけどもね、来週頑張ります。はい、一日の競馬ご苦労様でした。